Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分、自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第287回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香でお届けします。今日も引き続き誰もが大好きなおやつのお話をお届けします。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。はい、今日は直子さんと2人でお届けします。直子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ねえ、毎回ね、はい、最近ね、おやつのお話、
う
ん、
そうそう、
エッセイ楽しいですよね。
楽しいです。
伊集院さん、面白かったですね。
面白かったですね。
ねえ、ね、いっぱいね、あのおやつ食べてね、うん、私もね、美味しいおやつ食べたいなと思います、うん、せっかくなので、
うんうんうんうん、
ね、いろんなね、美味しいスイーツ買うのもいいですけど、
いいですよ、
うんうん、なんかやっぱりおやつって、うん、食べ出すとね、止まらないじゃないですか、うん、時間帯も
止まらない。
だからなかなか大変ですよね、
そう、自分でどこで止めるかですよね。
そう、今日はね、そんな話もしたいと思うんですが、
はい、
直子さんにね、はい、質問なんですけ ど、
はい、
ね、直子さんね、おやつ好きって私結構聞いてるんですよ。
言ってましたね。
言ってます、
ね、
いつもね、聞いてて、あ、食べるんだと思ってるんですけど、袋菓子とか好きですか。
袋菓子大好き。
やっぱり、なんかそんな噂を聞いてます、はい。
もうポリポリポリポリ、う
ん、ね、はい、普段食べるんですかね、いつ食べるんですか、逆に聞きたい。
もう完全別腹ですね。
別腹、
あの晩ご飯を食べて、
あら、
もうすぐ食べちゃうかな。
YouTube してるのにね。
何のために YouTube してるのか、ね、カロリーをまた取りすぎてるという、消費した分以上に
夕飯後に召し上がるんですか。
そうですね、なんか食べたくなって、あのテーブルの上に置いてるのがまずいんでしょうねきっとねあの買い物から帰ってきてポッと、あのテーブルの隅の方に置いといて、はいはい、でご飯は食べて、
で一旦片付けるんですか。
一旦片付ける、あ、お茶碗とかはね一旦片付けるんですけど、うんうん、あのテーブルの端の読んでいる面白い、ここにいるよ
っていうで
いかが
っていうので誘惑に負ける、
は
い、
そうなんです。なんかね、私のね、
そうなんですね、
兄によるとね、うんうんうん、あの子供の頃は、うん、ポテトチップスの袋を抱えて食べてたっていう。
あ、もう直子ちゃんの頃から好きなんですね。
好きなんです。
へえ、私あまり食べない。
は
い、
あ、そうなんですか。
おやつ袋菓子ほとんど食べない。食べるとあのやっぱりパーティー明けっていうので、誰か一緒だったらしますけど、私逆にお腹いっぱいも動けないぐらい夕飯食べるので。はい、
あ、
別腹はないかな。
ご飯の方をしっかり食べるんですね。
あ、
そうか、そうか、なん
か2人で納得してますけど、ね、夕飯食べるのもなかなかいいですね、
そっか、なるほどな。
そうなんですよ。
あ、ちょっと考えます。ご飯しっかり
食べます、お互いね、うん、はい、で、あの今日のその前振りからおやつのエッセイで、今日ちょっとね、つながる話なんですけど、私の方後から紹介させてもらうので、まずね、直子さんから作者の紹介、どなたか教えてください、
この方は有名な方です、阿川佐和子さんの、
知ってます、
エッセイを今日は読みたいと思います。
面白そう、
はい、うん、阿川佐和子さんの紹介をねちょっとしますね、1953年、昭和28年生まれの、エッセイスト、小説家、タレント、いろんな肩書きも
多彩な方ですね、
報道番組のキャスターなどを経て、タレントとして活躍されてます、お父様が、作家の阿川博之さんという方です、であの、お父様の血を引いてらっしゃるんでしょうね、あの執筆活動も盛んで、あのエッセイで、聞く力という本はベストセラーになっています。その阿川さんの今日はおやつのお話をしたいと思います、
楽しみにしてます、
で
私はね先ほどね、あの袋菓子の話しましたけど、あの酒井純子さん、
酒井純
子ご存知ですか。
あ、ちょっとごめんなさい、存じ上げてない、
紹介させてもらいますね。
はい、お願いします。
はい、酒井純子さんは1966年9月15日生まれのエッセイストです、でね、高校時代、当時女子高生に人気だった雑誌オリーブ、ご存知ですか。
名前聞いたことある、有名、
マガジンハウスにね、あのペンネーム、マーガレット酒井っていうので
かわいい
エッセイをね投稿してたみたいです、面白いですよね、で、あの酒井さん大学ご卒業後は、広告代理店の博報堂勤務を経て、
すごいエリート、
そうです、3年後にフリーランスとして執筆業に専念するようになったそうです。
なるほど、
で2003年に発表したエッセイ、ちょっと私わからないんですけど、負け犬の遠吠えで講談社エッセイ賞と、婦人公論文芸賞というのを受賞されているそうです。でね、この作品はね、社会現象となって、負け犬っていう言葉なんか覚えてるんですけど、
流行りましたね。そう、
2004年度の流行語大賞でトップ10入りをしたそうです。
そうなんです
、すっごく有名な方なんですよ、
そんな影響の影響力のある方だったんですね。
ちょっと存じ上げてなかったんですけど、この作品がなかなか面白いので、楽しみにしててください自分で宣伝しておきます。
なんかあの題名の袋菓子っていうところから
先ほど直子さんに振ったように、
もう私がっつりもう食いついてますけど、
阿川さんも面白いしね今日は楽しく、読ませてもらいましょうね、じゃあ今日は私が前半をね読ませていただきますので、後半直子さん読んでください、ではおやつです、お願いします。袋菓子の糖水、酒井純子。先日友人の子供と一緒にカルビーかっぱえびせんを食べていて、ふと思ったことがあります。それはカルビーかっぱえびせんはおいしいからやめられない止まらないのか、それともやめられない止まらないからおいしいのかということ。今 今でも使用されているかどうかは知りませんが、やめられない止まらないというコピーは、カルビーかっぱえびせんとは切っても切れない関係です。そして私はものすごく久しぶりにかっぱえびせんを食べて、ついかっぱえびせんの美味しさの本質を考えてしまったのです。コピー本来の意図としては、やめられない止まらないほど美味しいカルビーかっぱえびせんということを表現したかったのでしょう。しかし大人になってかっぱえびせんを食べてみると、ひたすら食べ続けるという食べ方自体に美味しさの秘訣があるような気がするのです。これはカルビーかっぱえびせんに限ったことではなく、ポテトチップでもかきピーでも揚げせんでも袋菓子全般について言えることでしょう。それら袋に入った小粒もののお菓子を一個だけ食べてもそれほどの感動はないのです。しかし2個目3個目と連続して口に入れていくうちに、どんどん美味しいという思いは強まっていく。それは肉体的な快感をも伴います。袋に手を入れ、菓子の一片をつまみ、口の中にポイッと投入し、歯でガリガリッと咀嚼。またポイッと投入し、ガリッと咀嚼。ポイッガリ、ポイッガリという単調なリズムに次第に体が乗るにつれ、意識は無に近づいていきます。単純行動の繰り返しによって、日常の雑事が次第に脳裏から追放されていくのです。背徳的行為であるがゆえの興奮というものもそこにはありましょう。袋菓子というのは決して上品な食べ物ではありません。カロリーも高く、健康のために大変よろしいとされているものでもない。ということは、誰であれ袋菓子を食べるときは一抹の罪悪感を抱えているわけです。袋をバリッと開けるときの気分は複雑です。これを開けてしまったら最後、取り返しのつかないことになるに違いないという覚悟。でも少しだけ食べてやめればいいんだしという油断。そして、でも私はきっと途中でやめることなどできないに違いないという諦め。一口、また一口と袋菓子を食べ進みます。五口目くらいまでは、まだまだ引き返せると思っている。しかしそこから加速度がつくのです。ポイッガリンのリズムがどんどん速くなってくる。気持ちでは、やばい、止めなくてはと分かっているのですが、坂道を転がり落ちるときのように、体がもう止まらない。そうなると、単調なリズムの心地よさと、こんなに食べてしまってという後ろめたさがあるからこその快感で、もう決して後戻りはできなくなります。道ならぬ恋に落ち、罪と知りつつ逃避行を続ける男女のように、落ちるところまで落ちるしかないのですね。ということで、やめられない止まらない。子供の頃はただ単純に聞き流していた言葉ですが、案外大人たちはそれぞれの深い思いを抱きつつかっぱえびせんを眺めていたのかもしれません。
小さな味、阿川佐和子。ミニどら焼きを人からいただいた。かわいい。こんな小さなどら焼きがあるんだ。箱の中に鎮座ましますは、直径5センチほどのどら焼きミニチュア版が3つ。まるでどら焼きの赤ちゃんだ。昔ながらのどら焼きがドラえもんの影響か、 若者の間で新たな人気を呼んでいるのは知っていた。中身は小豆あんのみならず、栗入り、餅入り、クリーム入りなど様々なニューバージョンが出回っているというが、こんなに小さなどら焼きまで売られているとは驚いた。そもそも小さなものに惹かれる傾向がある。自分の背丈が小さいせいか、ちまちまこまごましたものに親近感が湧く。お前も小さいのに頑張ってるんだね、おおよちよち、つい声をかけて応援したくなる。まして元来の見慣れた大きさのものが存在し、それがそのままミニチュアになっていたりするとたまらない。愛おしさはさらに増す。おままごとをしているような心境だ。ミニどら焼きに喜んだ理由は、可愛らしいこともさることながら食べやすいからである。常々どら焼きは美味しいけれど大きすぎると思っていた。手に持った大判どら焼きをしばし見つめ、おもむろに周りを見渡し、目のあった手ごろなカモを捕まえてお尋ねする。半分こしない？その時、私今いらない。あっさりとそう返答される時の寂しいこと。では食べるのをやめようか。しかし一口ぐらいは食べてみたい。きっと全部は食べきれないだろう。かじった残りは家に持ち帰るか。それもなんだか行儀の悪い気がする。さあどうする？どうするどうする？こうして大抵の場合、半分ぐらいを残してビニール袋に詰め直し、こっそりカバンにしまうのが常である。その点このミニどら焼きは一口二口で食べられる。このくらいがちょうどいいね。お菓子業界もいろいろ考えてくれるものだと感謝する。かつて青山のドンクに洋菓子のミニチュア版が売られていた時代がある。通常の大きさの5分の1ほどのシュークリームやエクレアやタルトなど、当時他では見たことのないようなちっこいお菓子がショーウィンドウに行儀よく並んでいた。その光景を初めて見た日の衝撃は忘れられない。中学2年生だった。授業中に友達から手書きのメモが回ってきた。学校の帰りに DONQ に行かない？ドンキュー？なんだそれ。青山に新しくできたフランスパンとお菓子のお店を、その時点で私はまだ知らなかったのだ。そんな店ができたの？友達といつもと違う都電に乗って表参道で降り、少し歩いてここよと示された青山通り沿いの小さな店に一歩足を踏み入れ、まず目に入ったのがガラスケースに並ぶ小さなお菓子のパレードだった。何か買いたい、どれにしよう。セーラー服姿でカバンを床に置き、ウィンドウの前にかがんでお菓子を凝視する。スワンの形をしたシュークリームが何といってもかわいい。チョコレートエクレアとモカーレクレアもいいな。あんな細くて小さい生地をお菓子職人さん作るの大変だろうな。ご注文は？ショーケース越しにトリコロールを上手にデザインした制服姿のお姉さんが立って待っている。この小さいお菓子のプティフールですね。プティフール、そんな言葉も初耳だった。まるでフランスに来たような洒落た響きだ。定かな記憶はないけれど、そのプティフール、どれも確か50円から100円以内だったと思われる。それくらいの値段なら中学生の分際でもいくつか買えると嬉しかったのを覚えている。お待たせいたしました。 トリコロールのお姉さんから小さな菓子箱を手渡され、払う代金はほんの数百円。こんな安い買い物をする子供相手にも丁寧に応じてくれた。そして家に持ち帰り食べてみれば、小さいくせにしっかりと一人前に大人の味がする。お酒の香りもする本格フランス菓子とはこういうものかと子供心に感心したものだ。ドンクのプティフールとの出会い以来、小さいお菓子を見つけるとなぜか興奮する。いつか結婚するときはプチシューでできたウェディングケーキでケーキカットをするぞ。そういえばそんな夢を抱いた頃もあったっけ。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
はい、今日は南穂さんとね、おやつお届けしました。はい、ありがとうございました。いやもう私が最初にね、はい、あの袋菓子のお話読ませてもらって、はい、もう直子さんとのこの内容の差にすごく
本当ですね。ちょっと今回取り合わせがね、
面白かった、対比、うん、対比してよかったです。もうなんか中学生で青山のドンクに行くんですか。
さすがね、作家さんの、大作家さんのお嬢さんだけあって、
もう第一、私の一番の印象です。
そうです
ね、おしゃれすぎません、うん、50円から100円、
ね、うん、
まあ、その当時はやっぱ、ね、
からでしょうね、
高いんでしょう ね、この青山のフランスお菓子、うん、はい、ドンクって今もありますよね、
うん、ありますよね。もともと神戸が発祥のお店だったみたいで、うんうん、でも今全国で広がってます、
はい、私パン屋さんのイメージなんですけど、
ね、私もそうですね、お菓子っていうよりパン屋さん、ね、それもちょっと高級なパン、
そう、ちょっと美味しいフランスパンとかいう感じですよ
ね。しますよね。でもやっぱりトリコロールの、あの、うん、イメージはずっとそのまま
なんですね。そのままですよね、
変わらずにね、
うん、
もう私このミニサイズのお菓子が可愛いって言ってるこの阿川さんの気持ちがすごいこの現れてる分で、
はいはい、
あのエッセすごい好きだなと思ったんですけど、
音楽も素敵でした。
そうですよね、
合ってました。
なんかね、フランスの
感じがもうね、全然違った袋がした、うん、なんかさん、
はい、
プティフールってご存知ですか。
知らなかったんです。
ちょっと、うん、
ご存知では
ない、わからなかったです、
ね、プティフールは何なんですね。プティは多分ちっちゃいって言うんでしょうけどね、うんうん、
美味しそうだけど、やっぱ知らなかったですか、
はい、うん、あ、ちっちゃいお菓子をまとめてプティフールっていうのかな、
うんうんうん、
あ、ちょっとそれは調べてなかった、
ね、いいいい、ショーウィンドウでこの、ね、悩む中学生、うん、かわいいですよね。
かわいいですよね、カバン置いて、セーラー服姿
でまたね、お姉さんも優しかったんだろうな。
ねえ、
うん、シュークリームはわかりますね、スワンの。
あ、そうそうそうそう、
イメージつくけど、なんておしゃれなんですかね、
ねえ、どうやって食べるのか、まず、
本当にプチシューのウェディングケーキでケーキカットしたいっていうのも、うん、なかなか ね、阿川さんって乙女ですね。
ねえ、そうですよ、だいぶ感動したんでしょうね、そのプチシューの
だと思います、ね、絶対あのね、多感な時期ですから ね、
だからもう想像力がたくましいっていうか、うん、このプチシューでウェディングケーキ作ったら可愛いやろな、
美味しいやろうなと思ったんですよ ね、
思ったんだと思う、
うん
うん
うん、
中学生らしい発想ですごいいいなと思います。
ほっこりしましたよ、よかったよかった。
そうですよね、もうこのね、ワクワク感にも満ちてて、本当にあの阿川さんのエッセイね、あのまずミニドラ焼きから始まるんですけど、
そうそう、どうなるのかなと思いながら、
箱の中に鎮座増しますですよ
私もそこからさすが面白いなと思いました、
ね、うん、そしておままごとをしてるような感覚を、分かる分かるって感じで、ね、でショーケースを見た時のワクワク感、
確かに
ね、
素敵素敵、
嬉しいですよね。私たちもケーキ屋さん行くとなんかワクワクしますもん、ね、
あ、します、
うん、
女性ならではじゃないですかね、
うん、そうなんですよ。
男性はね、うん、ちょっと最近は分かんないですけど、うん、あんまりそういうプチッとしたものを食べたくない気がする、 もっといっぱいがっつり食べたいんじゃないかな。
牛丼系か、
そうですね、
とんかつ系か。私の主人はとんかつ系ですけど。
なるほど、美味しい。私もそっち系かも。
ともかさんも、はい、ともかさんが
あんまりそんな、
ま、意外な一面が、
うん、いやいや、うん、別腹ではない。
もうそうなんですか、うん、でもともかさんのね、袋菓子の糖水もすごい面白い、
まあ、別腹ですけどね、なあこさん風に言うと。
私の風に、もうこれはすごい、もう私の言葉を代弁してる。
やっぱり
私が書いたのかというような、
そう思ってました。でもすごくね、このエッセイ私選んだのは、はい、もうその通りだなと思ったんですよ。酒、
うんうん、
井さん、はい、こんな風に表現してくれて、うんうん、ね、袋菓子のね、
うん、
そうね、やめられない止まらないって本当そうだなと思いません？
ね、なんかカッパエビセンって、うん、確かにやめられない止まらないはもう繋がってますよね。
うん、
あのコマーシャルであのメロディーと一緒でね、
うんうん、奥深すぎません？
そうですよね、
この無になってね、本当に。
そうです、無になります。はい、
ね、いろんな、ね、単調なリズムで、うん、やっぱりこの瞑想してるんですよ、うん、
あ、
食べてる時にひたすら無になって食べ続けるやってるなと思いました。
ということは修行ですか？
修行ですね。
カロリーを取ってる修行はどうなんだろう、いいのかな、わかんないけど、
う
ん、
でも、ね、本当のこと言うと別にね、カルビーかっぱえびせんじゃなくて小粒ものならいいと思うんですよ、うん、ポテトチップでも、うんうん、カキピーでも揚げせんでもって言ってますけど、うんうん、そう思いませんか？
思います。でね、うん、あの私思ったのが、はい、あのこのパリパリボリボリとか言う、ね、こと書いてるけど、うん、あの最近っていうか、まあ、ちょっと前かな、 YouTube で、はい、あの咀嚼音が流行った頃があって、はい、うん、咀嚼音を YouTube で配信してる人がいて、その音が心地よい。
あ、私もなんか聞いたことあります、
うんうん、あれはだから何なんだろう、脳にこう刺激を与えるのかな、食べる。
あ、私無意識ですけど、こういうものを食べるときは、わざと咀嚼音してます。大げさにしませんか？
します。ガリガリバリバリ、
いい音させてるなと思いながら、相手の音も聞きながら食べますよね。
そうですよね、
やっぱりそのちゃんとね、人間のね、そういう感覚をね、この袋菓子は考えて作られてるのかもしれないですね。
なるほど。あ、じゃあもう私やられてる、もう全部。
ね、
はい、
美味しいものもいいですけど、たまにはこういうね、はい、罪悪感のある袋菓子もいいですよね。
そうですね、うん、はい、袋菓子の思うつぼにはまります。
やりましょう、お願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。はい、直子さんね、袋菓子の話ね、はい、させてもらいましたけど、はい、質問していいですか？
どうぞ。
直子さん、カルビーのかっぱえびせん、
はい、
それか揚げせん、ポテトチップ、はい、キピー、どれが一番好きですか？
ポテトチップ。
やっぱり、
やっぱり。最近でもね、ポテトチップ量が減ってる。
あら、そうなんですか。
やっぱり実質値上げかな。
うん、ダイエットに一番いいと思います。
わかりました。じゃあその量で我慢します。
我慢してください。はい、ありがとうございました。直子さん、今日もね、エッセイおやつ楽しかったですね、
はい、
ですが、好評だったエッセイ、うん、
はい、
次回でなんと最終回になります。
そうです
ね、寂しいです。
はい、
でもね、楽しみになさってくださいね。次回もね、楽しい作品ご紹介しましょうね。
はい、
お願いします。
お願いします。
はい、この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平良智香でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。